This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
こんにちは。インターネット番組バーボシ北原みのりです。今週は韓国のソウルからお送りするババボシです。先週からね、皆さんお気づきの通り、ホームページ変わりました。で、今までとちょっと聞き方が変わってしまったとか、環境が変わってしまったっていう方がいたら、聞き方のページを見ていただきたいんですけども、それでも聞けないというような方、聞いてないですね、これね。でも何か変わったこととか気がついたことがあったら、ぜひ投稿ページから教えてください。で、今韓国来てます。3月にね、私韓国に来て3週間語学留学してたんですよ。その語学留学していたのは なぜかというと、チャングムの誓いというね、ドラマに私はとてもハマってしまい、もうぜひこの素晴らしいドラマを書いた人にぜひ会いたいということで、チャングムの誓いも韓国ではね、視聴率 50% を超えたという歴史的なドラマなわけですけども、そのチャングムの誓いを書いた作家キムヨンヒョンさん、1966年生まれの女性ですので、チャングムの誓いを書いた時がもう38歳とかだよね。ほとんど今の私と同じぐらいの年の時に対策をね、書いたわけですけども、その彼女に話を聞いてきています。残念ながらね、ババボシ用に話を聞いているわけではなく、メディア用に書くために、聞いてるので、キムヨンヒョンさんに私のインターネット番組ババボシに出てくれないというふうにね、ちょっと気軽に言えるね、まだ関係じゃないので、キムさんの声は出てこないんですけれども、でも今週のババボシは韓国からお届けしたいと思います。最後まで聞いてください。 This is Baba Boshi Station by Love Peace Club. ということで、韓国からお送りしている今週のBaba Boshiです。韓国久々に来て2ヶ月ぶりか来て、全く韓国語が喋れない自分に愕然としています。実はさ、本当韓国に3週間いて、自分の中ではもう目いっぱい勉強してすごい頑張っちゃったわけよ。頑張りすぎて韓国から帰ってきた後に2週間熱を出してぶっ倒れたんですよ。2週間後に目が覚めた時は本当綺麗にね、韓国語がなくなってたのね。そうで、今本当に思います。語学を学ぶってことは、3週間現地に行ってガーッて勉強するよりは、ね、自分のペースで1日10分でも20分でもアニハセヨってやってた方が良かったんではないかというような反省を今日はぐちぐち考えながら、韓国初日を過ごしているわけなんですけれども、今日キムヨンヒョンさんにお会いしてきました。キムさんね、とても素敵な方でしたよ。なんかね、素敵な方っていうより もう素敵すぎて完璧すぎて、どうしていいか分かんないって気持ちになっちゃうね。チャングムの誓いを見てない人には通じにくい話かもしれないですけども、チャングムとハンサングムを足したで2で割ってない感じの人、足したままのような、そんな人でした。チャングムっていうのはものすごく頭が良くて、そして好奇心旺盛で、いろんな事件を起こすような、そういうでユーモアもある。でハンサングンさんっていうのはとても生真面目で、だけども人を導く力をとても強く持っている人、高貴な感じの、そういうもう全てのね、いいものっていうのが出てる感じだけど、インタビュアーとしてはそんな美しい人間像だけ描いてもっていうような、スケベ心が起きてしまって、この人の何かその欠点とか、この人が何かね、何に怒るのかとか、悲しい時はどんな時なのかってこともから、そうですよね、面白く読めるようなそういう話を聞き出そうとするんですけども、なかなかね難しい感じで、私って本当インタビュー下手だなと思いながらがっくりしながら帰ってきてます。でもね、インタビューの仕事本当この何年間かですごく増えたんですよ。朝日新聞のアイラの現代の肖像というコーナーに書かせていただくようになってから、本とか他の媒体とかでも書かせていただくの、声をかけていただいてるんだけども、ふって気づいた時に、私この仕事が本当に向いてるのかどうかってことを冷静に考えることがね、ありますというか、今日すごく考えたね、キムさんに、なかなか近づけない自分を思いながら。っていうのは、インタビュアーの人の話とか、インタビュアーのインタビューとか読むと、みんなさ、人間が好きですとか、 いう方がやっぱり多いんですよね。私ね、そのいろんな、まあ、インタビュアーに限りませんが、その人のインタビューとかいろんなこと読んでて、人間が好きっていう風に書いてあるのを見ると、ものすごく胸が締め付けられるような思いになるってことがずっとあるのね。で、私は人間が好きって言えるかなっていう気持ちの、どっかに自分にそういう疑いを持ってるんですよ。人間が好きってさ、別にそんな能天気に言うっていうよりも、もっと人に対する興味が強くあるとか、人への愛情をベースにちゃんと持ってるかってことだと思うんだけども、私ね、やっぱそうはっきり言えない自分っていうのがやっぱいるんだよね。人間が怖いってやっぱどっかで思ってしまっていて、でこの人間が怖いっていうのは何なんだろうっていうような、そう、それを自分の中では一つのテーマだと思うんですよ。で、人間が怖い、人前なんか本当に出たくない、ずっと家に閉じこもってたいって思う自分がいるのにもかかわらず、一方でなんか講演会とかさ、行っちゃうとベラベラ喋ったりとかさ、今だってラジオとか、ラジオね、インターネットラジオバボシとか言ってますけど、今実際に私がやってることはホテルの部屋でベッドの上で一人誰もいないのにマイクに向かって、まあ、こう喋り続けてるわけじゃないですか。一体自分って何っていうところで、まあ、もしかしたら人間が怖いっていうよりも自分が怖いのかもしれないんですけどね。でもまあそうは言いながらも、さまざまな人の話を聞いていくことによって、私は何したいのかなってことをやっぱ考えると、女の人の話しか聞きたくないってところがベースにあるんだよね。その女の話を聞きたい、なんか私がもっともっとつかみたい女のその話を聞きたいのよみたいなところに、どっかなんか手が届きそうだけど届かないような、でもすごく確信のところっていうのをもっともっと近づきたいのかな、それなのかなっていうような気がします。まあ、人間は好きだとはなかなか言いにくいんですけど、女は好きだとははっきり言えるなっていう自分を今喋りながらそんなことを思いました。ということで、皆さんは人間は好きですか、女は好きですか。 インターネット番組バーボシ、今日は韓国ソウルからお送りしています。で、私はチャングムの誓いの脚本家キム・ヨンヒョンさんにお会いしてお話を聞いているんですけれども、キムさんのお話を聞いていて、やっぱり一番思うのはね、歴史と国と自分、その距離ですね。キム・ヨンヒョンさん1966年生まれなのね。で、韓国は長い間軍事政権が続くわけですよ。で、1987年に大統領の選挙が、直接国民が選ぶ方式に変わるんだけども、それまでももちろん韓国はね、民主主義と言われてはいたけれども、軍事政権のもと、軍事政権の中でも密室な選挙というかね、もう独裁政権みたいなもんじゃないですか。で、不正選挙っていうのは当たり前のように行われているし、言論統制はすごく激しく行われ、さらにその1980年には広州の民主抗争運動が、そこですごく人が殺されるわけだよね、政府によって。で、未だに何人殺されたかはっきりわからないぐらいの数の方が殺されて、しかもそのことは韓国ではきちんと報道されてなかったっていうのは事件があり、で、80年代っていうのは民主化に向けて国民の人たちがどんどんその、民主化への思いと運動っていうのの、熱が広がっていくような時代なわけですよ。そこで、真っ只中青春を送ったキム・ヨンヒョンさんの学生時代っていうのは、もうデモの日々だったと。大学行っても勉強せずにほとんどデモをしてた。でも、そのデモっていうのがやっぱり、ね、本当死と隣り合わせだったんだなっていうことを聞いてた思うんですけど、本当に怖かったって。もうその恐怖っていうのは口に表せないぐらい怖いものだったっていうような話をね、今日してくださったのね。そんな恐怖ってでもさ、味わったことないじゃない。ないんですよ、私は。で、その街を歩くと、80年代の韓国で街を歩いてると、ソウルでね、その催涙ガスに合わなかった人はいないっていうぐらいに、催涙ガスってのは日々、空から降ってくるわけですよ。催涙ガスってどんなものかっていうと、軍隊がさ、すごい大きなホースからブワーって空に向けてガスを出すわけ。雨みたいに降ってくるでしょ。それはもう催涙ガスで目が痛くてチカチカして涙が出てきちゃうんですって。で、それを人に向けて発砲したことがあって、それによって人が一人死んでしまった、学生がね、一人死んでしまった事件も起きたりなどして、あとはもう政治犯っていうのは拷問されて死んでも、拷問してませんよ、ただなんかショックし、ね、ちょっと付け叩いたら驚いて死んじゃったみたいですよって、もうまかり通らないけれども、そうさせるっていうのが軍事政権なわけじゃないですか。そういう中で国に対して抵抗する、その大きな怒りであるとか、だけどもその国と自分の距離とか、そのこの国は間違ってるって思い、熱い思いをその自分の人生とね、結びつけて運動にしていくっていう、その力っていうのは、これ団塊の世代の人が話を聞いたら分かるのかもしれないけど、私にとってはそれがリアルに分からなくて、その私とその国、そして歴史、自分が国を変えていけるかもしれないっていうような、その場に立ち会うような、そういったような、なんか連帯感みたいなものは一切私の人生の中で味わったことがないものなんだなって。その恐怖ってことを、そう、どんな風に想像しようとしても、すごく難しいなってことをね、感じながらいたんですね。そう、でもその恐怖っていうと、やっぱうっすらとはあるけれども、うっすらとはその、例えば憲法は変わっていってどうなるんだろうとかあるけども、それに対してじゃあどういうふうに怒りを、これ違いますっていうのを表現するかっていうと、警察に向かってデモでぶつかっていくっていうようなことって、今の自分の中ではすごくリアリティのない戦い方のように見えるわけじゃないですか。でも、どうやって戦っていればいいんだろうって言えば、実は全然答えなんかないんだな、なんてことを思わされたりしてね、戦い方についても考えさせられた日でした。でもね、韓国はそういった歴史があった上で、でも思うのは、本当ね、私だったらすごく居心地がいい、そしてやりやすい、そんな国な気がする。やりやすいっていうのはね、仕事の面に関してね。例えば、今回のインタビューっていうのも、2週間あるんですけれども、会いたいなって思う人が、いっぱいいるわけですよ。その中で会いたいなと思ってて、事前に連絡して会えますよって約束取ってる人って、6割ぐらいなのね。私はやっぱ不安だから、事前に全員ちゃんとフィックスしていきたいって思うんだけども、 大丈夫ですよって言うわけですよ、韓国人の人みんな。ね、なんでかっていうと、例えば私が会いたい人の中のリストにはコ・ヒョンジュンさんっていう韓国の大スターの女優さんがいるわけですよ。で、彼女に会いたいからもうとにかく連絡取りたいって思っても、まあ、コ・ヒョンジュンさんが今ドラマに出てて、それがドラマの撮影で忙しいから今絶対連絡取っても会えないでしょうと、まあ、それだからこそそれだからこそ早めに連絡を取って会える日を決めておきたいって思うのがその日本人的な発想なんだって。で、韓国人からするともう行って直接聞いた方がいいですよっていうのよ。私からしたらさ、コ・ヒョンジュンさんって日本で言うと誰なんだろう、誰なのかな、もう多分ちょっと昔の感覚だけども、すごい国民的なもの、スーパー青春アイドルだってもう皆さん口揃えて言うんだから、多分昔の吉永小百合的な存在だと思うんですよ。知的でだけど美しくて青春で、そう、そのまま吉永小百合的な人が会うとしたら、多分さ半年ぐらい前からさアポ取ってさ企画書など出したりとかして、私はこういうものでございます、決して怪しいものではありませんみたいなことを何度もやり取りしながらアポが決まってく、会う日は決まるっていう話だと思うんですけども、韓国の人に聞いたらね、そんなことしたら逆効果だと、半年前に連絡したらもうちょっと近くなったらその頃だったら連絡してくださいって言われますよと。ねえ、日本でさ、いきなり外国人の記者が来てさ、明日コ・ヒョンジュンさんね、吉永小百合に会いたいんですけどって言ったら、もうたださ、あんた失礼、無礼者で終わっちゃう話じゃないですか。ねえ、だけどこの国はそんなこと聞いてませんとか、急に言われても困りますっていう人がね、いないらしいのよ。これすごいことじゃない？だって日本だとさ、どんなもんなんかさ、どんな暇そうな人でもさ、急に言われても困るとかさ、威張ってる人結構いるじゃない。そういうの聞くと本当腹立つことが多いんですよ、私。そう、急に言われたって別にいいじゃん、やろうよって思うことが多い私としては、やっぱ韓国のその素早さとか、まあ、けんちゃないよって言って、大丈夫頑張るよって言ってさ、すぐパッと動いく感じが、すごく自分には合ってるなと思い、やりやすいね、この仕事は。とは言っても、まだ全然ね、予定が決まってないので、本当に不安なんですけどね、当日でも、前日でも開けばいい、そう、なんとかしますよっていうような体制でいるから大丈夫って言うんですけど、本当なんですかね、信じていいんでしょうか。でもまあ、信じて、このけんちゃないよで。ね、明日もどなたに会えるかまだ実は決まってないことも多いんですけれども、頑張って韓国の取材を続けていきたいと思います。インターネット番組バーボシ、もう韓国からお送りして、なんとなくもうキムチのパワーで盛り上がってる北原みのりでした。最後まで聞いてくださってありがとうございました。 This is バーボシ by Love Peace Club。
10시간씩 따라 이제는 자유롭게 날 수 없어.